Radio Cabinet。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク。
倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学。
日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。
タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。
タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。
スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。
T シャツプリントの SE カンパニ
ー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で大江戸桜局いろはスタジオよりお送りします。
デコボコクワトロ兄弟のエトセトラ。
はい、始まりました。デコボコクワトロ兄弟のエトセトラ第46回目の放送です。
わーい、
始まりましたよ、46回目の放送。
はい。
まあなんだかんだね、かなり長くできてきてるんじゃないかと思うんですよ。
そうっすよ、
ね、そうだね。46回か。
46ってことは、四捨五入すると50回。
ああそうだね。
さらに四捨五入すると100回。だから俺たちはもう100回やってることになる。
っていうその論理やばいね、
っていう暴論をね。
じゃあこれ第100回目か。
まあ100回目
と言ってね、いいんじゃないですか、ね、
過言じゃないな。
じゃあ約100回目放送ということで。
これからずっと約100回目放送になるけど、ね、大丈夫。
100回やるまでずっと100回放送って
約約
すいませんでした。46回放送です。
はい、46回ね。
はい、
まあ何、46回目の放送。
はい、
これあの7月に放送
ですよ。
でいいんだよね、放送されるんですけども。
はい、
まあまあ7月ですよ。
うん、
7月といえば
バー。
まあみんないろいろ今パッとほら頭に思い浮かんだでしょ。
海の日かな、
夏だなって。
あ、いいね、海の日ね。
うん、
もう海の日をやっぱりさ、こう迎えるとさ、
うん、
海開きとかそういうのがどんどんさあってさ。
まあ俺海嫌いだけどね。
おい、
うん、だってさ、なんかベタベタするじゃん。
なあ、まあまあ
海風とかベタベタするじゃん。
俺もう海行っても泳がないかな。
泳がないよね、なんか汚くない？
なんか嫌だね。
ね、
嘘、
あの海の家で普通にご飯食べてるかもしれない。
あ、
嘘やろ、ちゃんとお前ら板持って海で波に乗ろうぜ。
いや俺は砂場であの城作る。
多分ね、
あのハイクオリティのやつね。
そう、
多分ね、この4人だとね、ゆうやさんと俺はね、普通に海で中でなんか泳いで遊んだりとかしてると思う。
いや俺はほらサーファーだから。
え、
サーファーだから。
そうなんですか。
もう一回言う、サーファーだから。
え、じゃあさ、いつ波に乗ったの最近。
あのね、3年前かな。
ん
サーファー、
パドリングしたらね、次の日ね、両腕が上がらなくなったよね。
完全に四十肩に近くなってきましたね。
やばいね。
やだやだ。
まあまあ海開きも近いということですよ。
まあね。
まあまあその他にはさ、
はい、
7月といえば、なんか思い浮かぶことないの？
七夕。
七夕ね。
はいはい。
あの織姫がさ、彦星をぶん殴りに行くっていう、
なんで
そういうバイオレンスな内容だったっけ。
なんか
結構なんかリア充的な、リア充チックなお話だよね、あれね。
そうだね。
まあ七夕っていうとね、笹の葉に願いを書いて、書いた短冊を飾る風習がありますけど、
あるね。
あるね。
だからちっちゃい頃とかさ、
ね、
あの小学生とか、学校の行事でさ、
やったよね
、ああよかった、ちょっとジェネレーションギャップをさ、は
い、いや大丈夫、僕の時代でもやってた。
ああよかった。
今もやってるんじゃない普通。
今ね、学校じゃなくてね、なんか普通にスーパーとかであるんだよね。
あ、スーパーにもあるね。
親子連れとかで来るような施設には、なんか大きい竹が1個ドローンってあって、そこになんか折り紙切ったやつがいっぱい置いてあって、これに願いを書いてねっていう。
ね、
すごいね、願いなんか見てみるとね、結構いろいろあるんだよね。結構 その僕の行きつけのスーパーにもやっぱそういう行事やってて、はいはいはい、なんか暇つぶしにどういう願いが書いてあるんだろうみたいなのを、うん、まあ結構見るんだけど、
ああいうの見ていいもんなの？
いや、やっぱ
確かにね。なんかあれさ、まあ俺ちょっと某アニメで見ただけだから本当かは分かんないんだけど、うん、なんかこの七夕に書いた、うん、短冊に書いた願いを見られちゃうと願いが叶わないとかって言って、
あ、そういうジンクスもあるんだね。
そう、見せてないヒロインがいたわけよ、
はあはあ、へえ、
まあ、それはどうなのかな
と思うじゃないですか、はあ、安心してください。僕みんなの見た後に僕の短冊の願いには、うん、ここの笹に書いてある人の願いが全部叶いますようにって書いてあるから、
なんて偉い。
ちょっと待って、ちょっと偽善だよね。
それをさ誰かが見たらさ、みんな叶わないってことになるよね。
え、なんですかヒロさん、
はい、
最近幸せなんですか？
リア充なんですか？
なんか今まではここにいる短冊に書いた人の願いが全て叶わなければいいみたいに書きそうなのに。
いや、ね、確かに俺もね、やっぱ30を超えて、
おう、
やっぱね、そういう世間にね、
うん、
逆らってちゃダメだってやっぱね
悟ってきた。
みんなのね、幸せをね、祝えるようなね、
あ、
人間になろうと思って、
ね、そ
う
しない
と
ね、広い心をね、
そうそう、うん、ヒロだけにね。
おお、うまいね
山田くん座布団1枚、
はい、
もうね私足がしびれててね
なるほど、
そうそう、そうしないとね、
大人になったってことですね。
そうそう、そうしないとさ、やっぱもう長男はもう手遅れとして、
あ、うん、そうだね。
やっぱさ、このままいくとなんか次男みたいなね、うん、なんか上司無気力症候群みたいな、
そうだね、
なるし俺がこうすさんでると、うん、やっぱ下のつづもね、
うん、
なんかどんどんすさんでっちゃってるくらい最近。
ちょっと待って、ね、ちょっと待って、はい、でも一番下のつづが一番黒いっていう可能性もあるんだぞ。
元からってこと？
元から。
何を言っているんですかこの人は。
俺らに見せてないだけで。
スタッフ、変なおじさんが入ってきてます。
やめて。
はい。
まあまあね、七夕もありの。はいはい、でまあ俺7月でさ、ずっと何思い浮かべちゃうことが毎年これであるんだよ。
は
あ
は
あ、ヒロ君は今年何個スイカ食うんだろうっていうさ。
まあ毎年結構食べてるんですよね、
うん、食べてるよ、
8分の1カット。もう食べてる、
もう食べてるよ。
あ、もうスイカ
何言ってんの？スーパーにスイカが並んだ瞬間に買いに行くから。
そうなんだ。
来すぎじゃない？
いや、もうついにこの季節かと思って、さっそうと8分の1カット。
やっぱりその種入りが美味しいの？
いや、だってスーパーって種入りしか売ってなくない？
あ、そういうもんなんだ。
種なしとかもあるんじゃない？あと色が違うのとかあるじゃん、
うん、赤じゃなくて。
そうそうそう、でも俺別に種あっても俺飲み込んじゃう派だから。
あ、飲む派。
あ、種から飲む派なんだ、
う
ん、
種から
全部ガリガリいっちゃうから。
あ、そっかそっか。
なんかね、種飲むとさ、お腹からさ目が生えますよ。
あ、なんかね、
あのね、お腹弱い人は注意してね。俺もたまになんかすごいことになるから。
すごいことって何よ。それ
はちょっと自主規制。
それはね、多分ね、スイカの食べ過ぎだと思う。純粋にね、
もう理由は分かりきってる。
水分多いからね、
はい、うん、そんな感じで、はい、皆さんも冷たいものの取り過ぎには十分に注意してください。
はい、はい、まあ、熱中症にもね、はい、
注意して、今後暑くなるからね、
うん
うん、それでは今回のラジオドラマに入っていきたいんですけども、
はい、はいはい
はい、
今回
脚本を書いてくれたのは
誰だ？
ドゥルルルルル
ルルルルル
ルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルル
ルルルルル
ル
ルルルルルルルルルルルル
ルル
あのね、もう皆さんにはねギリギリの台本の書き上げになっちゃって本当に申し訳ないなと。今回ね、何が一番辛かったってね、鈴からの催促のラインが一切飛んでこなかった
放置された
んだ。俺心の中ですっげえなんかもう、あ、やべえ、
あれね、
これマジで怒ってるやつじゃねえかみたいな、
あの、もしくは見捨てられたみたいな。
そうそうそう、
プレッシャーなくなるとね、逆に怖いっていう。
LINE したら下でさ言うしさ、でもしなかったらしなかったでなんかね、うまいことそうやってね、あの機能してんだね、俺の編集者としての機能が、
ね、そうそう、あのうまくねこの作家をコントロールするのはね、
ね、
編集者として大事な資質だから、うん、
しかもツズのプレッシャー半端ねえしな。そうそう、
単純にあの忙しくて普通に忘れてたよ。
おいおい、忘れたは嘘だろ。
いや、もう忘れてたよ完全に。あ、え、来週収録日じゃんみたいな。
まあまあ、でも結果ね完成したから。
そうそうそうそう、ね、ありがとうございます。いい方向に行ったんだろうね。で、うん、今回もねバッチリの
ね
感じで書いてきたね。あ、でも新作だったね、珍しく。
はい、今回は続編ではなく完全新作です。
はい、うん、なんかね、
何最近ハマってるお酒なのかなって思ったけど、そうなの？
あ、でも、資料としてね、うん、お酒を最近よく飲むようになってね。
ほうほう。あ、じゃあまあそこら辺の話は後編で聞いていこうかな。
は
い、
ではでは、早速参りましょう、
はい。はい。
オリジナルラジオドラマ、ワイングラの悪魔。どうぞ。
うちの酒蔵には悪魔が住み着いている。昔から俺の親父がよく言っていたことだ。うちの酒蔵は大した防犯対策もないのに、これまで蔵に泥棒が入ったなんてことを聞いたことがない。いくら花の都パリと言われていても、強盗や泥棒がいないわけじゃない。それに自慢じゃないが、親父の作るワインはパリの街でも指折りの高級品だ。親父は言っていた。うちのワイングラはその悪魔のおかげで守られているのだと。小さい頃は信じて怖がってもいたが、物事の分別がつくようになる頃には親が子供を押し付けるための嘘だと理解していた。あの日が来るまでは。
キール、こいつは代々受け継がれてきたワイングラの鍵だ。これで今日からお前がうちの新しいドンってことになる。ま、しっかりやれよ。
親父、本当に俺なんかでいいのか？
いや、むしろすまねえな、キール。
10日前、ワインダルを運んでいた親父が事故に遭った。老朽化で床が腐っていたのだろう。樽を持ち上げた拍子に床を踏み抜いてしまい、足腰を痛めてしまった。命に別状はないが、力仕事は無理だと医者に言われ、急遽息子の俺が家業を引き継ぐことになった。
こんな形でお前に跡目を押し付けちまって、俺の体がこんなじゃなきゃよ。
仕方ないって。蔵の床があそこまで傷んでたなんて誰も気づかなかったんだから。むしろこんな古い蔵でよく今まで何もなかったと思うよ。
キール、ありがとうよ。お前は昔から優しいやつだな。
蔵の方は何とかしておくから、親父はもう少し休んでなよ。すぐに済むと思うから。
ああ、そうだな。そうさせてもらう。お前ならあいつともうまくやれると思ったんだ。じゃあ俺は久しぶりにのんびりコーヒーでも飲んでくるか。
親父、ごめん。本当にごめんよ。おはよう、お前たち。なんてな、親父の口癖が映ったかな。
おはよう、ジョルジュ。怪我はもういいのかい？
え？
おや、声が若いと思ったらキールの方だったか。珍しいね、君が一人でここにやってくるなんて。
君は誰なんだ？
おや、おやおやおやおやおや、もしかしてキール、君、私のことが見えているのかい？
なんでこんなところに女の子が。迷子か。あ、いやでもどこから入ってきたんだ？
そうかそうか、もうそんな時期か。あのちびっこだったキールがね。いや、毎度のこととはいえ歓迎深いな。
ちょっと待て。一体何を言ってるんだ？
まあまあ落ち着きたまえ。いろいろ聞きたいことはあると思うけれど、これだけは最初に言っておこう。私の名はミュウ。決して怪しいものじゃない。
いや、十分怪しいだろ。
それよりも 私が見えるということはジョルジュから鍵を受け継いだわけか。
どうしてそのこと
を。私を見ることができるのは私の同族とその契約者、そして私との契約を果たしたこのワイン蔵の鍵を持つドンだけさ。
同族契約、何のことだ。
なんだ、ジョルジュから聞いていないのか。まったくしょうがないやつだなあいつは。
親父のことを知ってるのか。
知ってるも何も、ジョルジュは私の契約者だ。まあ元がつくけどね。それと今まで君からは見えていなかったが、私は昔から君のこともよく知っているよ。
ミュウと言ったか。お前は一体何者なんだ。
そうだな、君たちに分かりやすく言えば悪魔だ。
悪魔。
ああそう気構えなくてもいいよ。人間の伝承に記録されているようなおぞましい姿とか隠し持ってないから。むしろどうだい、このキュートでチャーミングな見た目、悪魔に対してのイメージも変わるというものだろう。
と言われてもな。
ふん、じゃあこれならどうだい。
消えた。
私は君の一族の作るワインを契約の証としている。私たちの定める契約の証は様々だが、共通するのはより長く繁栄を続けられるものだ。
繁栄を続けられるもの。うちのワインがそうだっていうのか。
そうさ、少なくとも私はここのワインが自分の命運をかけるに値するものと信じているよ。
どうしてそんなことを。
そうしなければ我々悪魔はこの世界に存在できない。契約の証が廃れてしまったとき、私たちはこの世界から消えてしまう。と、大昔の取り決めでね、こればかりはどうしようもない。だから私たちは少しでも長くこの世界にしがみつくために、未来永劫を廃れない文化や工芸品を生み出す人間と契約し、それが途絶えないよう力を貸しているというわけさ。
じゃあ親父が昔言ってたワイン蔵に住み着いてる悪魔の話って。
なんだ、ちゃんと聞いていたんじゃないか。そうさ、この蔵が今まで大きな災いに見舞われなかったのは私がしっかり守っていたおかげなのさ。
てっきり作り話だとばかり。もしかして親父の怪我もお前がいなかったら命を落とすような大事故になっていたのか。そうか、そういうことなら。
すまん、まさか床があそこまで古くなっていたとは。
そうか。
まあ命に別状がなかったのは不幸中の幸いとも言える。君という立派な跡継ぎも決まったわけだし、これからは共に繁栄の道を歩んでいこうじゃないか。
ああそのことなんだが、このワイン蔵はもうじき取り壊す予定なんだ。
取り壊す？ああそうか、壊れた床を補修しなくてはならんからね。ついでにたまりにたまったホコリなんかも掃除してもらいたいね。
いや、この建物自体を全部取り壊すんだよ。
え？
ミュウには悪いんだが、うちのワイン業は廃業ってことになる。
にゃ、にゃ、にゃに
ー。こうして俺はうちのワイン蔵に隠された真実を知ることになった。同時にワイン蔵の今後の真実を知った彼女はこの後1時間泣きわめいていた。親父の怪我や悪魔が本当に存在していたことで動揺していた俺がちょっと冷静になってしまうくらいだだっこのように泣きわめいていた。
なんで、どうして、愛嬌なんて恐ろしいこと言うんだ。この私が消えてしまってもいいっていうのか。
なんていうか、そのすまない。親父が事故を起こした後に床の補修作業を頼んだんだが、
だが
他にも補修が必要な箇所があると言われて、いろいろ調べてもらった結果、この蔵は老朽化がひどくて、いつ蔵自体が倒壊するかわからない危険な状態らしい。
そんなバカな、私は 契約に基づいてちゃんと管理を行ってきた。そいつらは仕事が欲しくて口から出まかせを言っているに違いない。
出まかせとは失礼なやつだな。
お前は誰だ。
やあキール君、おはよう。
ドミニクさん、おはようございます。
いや朝っぱらからうちのがうるさくてすまないね。彼声量すごいから。
いえ、あのこちらの方は。
ほう、彼が見えてるってことはやっぱり君が受け継いだんだね。
見えるって、じゃあこの人
は。改めて紹介するよ。彼はラムダ、私と契約した悪魔さ。本当は前の補修調査の時からいたんだよ。
そうだったんですか。それは気がつかなくてすみません。
ふん、よくも今までこんなボロ屋で酒の製造ができたものだ。
こらラムダ、そんなことを言うものではないよ。正直なところ、このワイングラを取り壊すのは本当に忍びないと思っているよ。
おいジジイ、一体誰の許可を得てこの蔵を壊すなどと。
貴様、
こらミュー、ドミニクさんに向かってジジイはないだろう。すみません。
構わないよ、年寄りなことに変わりはないさ。ラムダも少し落ち着きなさい。ミューと言ったかね。私はあなたたち悪魔に少なからず敬意を表している。あなたたちが人間と契約し、様々な芸術、文化、思想を育て、時代の荒波から守り続けてくれたからこそ、今の豊かな生活があると思っている。何を隠そう、私もその一人だからだ。しがない建築家だった私の先祖はラムダと契約し、このパリの街に美しい建物をたくさん建造した。今ではこの町は花の都と呼ばれるようになり、私の一族は大きな富と権力を手に入れた。ラムダと契約しなければ、私たちの作ったものなど、とうの昔に風化していただろう。
じゃあなぜこの蔵を壊そうとする？
そうだね。率直に言えば、この建物はもう寿命なんだ。あなたの契約者が代替わりを果たすように、この蔵も次の世代にバトンを渡さなければならない時が来てしまったんだ。
壊れた箇所があるなら修繕すればよいではないか。お前は建築家なのだろう。
ダーダをこねるな、悪魔の恥さらしが。それができんほどにこの蔵は老朽化が進んでいるのだ。今さら柱を1本や2本変えたところで根本的な問題はどうにもできん。第一、我らの目指す美しい町の景観にこのようなボロ異物があってはならないのだ。
でもそれなら新しい蔵を建てることはできないのか。
それは
ドミニクさん、そこから先は俺から。ミュー、ワイン蔵を建てるってそう簡単なことじゃないんだ。取り壊しから資材の調達と建築費用、大工もたくさん雇わなくちゃならない。本当にびっくりするぐらいのお金が必要なんだ。
しかし私たちのワインはこの町でも高級品だぞ。それくらいの蓄えはあるはずだ。前にジョルシュが賭け事で大負けしてきた時も。
心配すんな、こんな負けで一家の塔に迷うほどうちは金に困ってない
って言っていたぞ。
おやじ、いや今はそれは置いておこう。問題はお金よりもその後なんだ。
その後？
情けない話、俺は親父の作ったワインの味を再現する自信がない。最高級ワインとして町のみんなが称賛してくれるワインを作れない。俺には酒造りの才能がないんだ。
どうしたんだキール、元気がないぞ。ワイン飲むか。
いや、いい。お前は元気だな。
まださっきのことを気にしてんのか？
いや気にするだろ普通。お前誰に喧嘩を売ったか分かってないだろ。
なんだ、あの偉そうな人間はそんなにすごいのか？
偉そうなじゃなくて本当に偉い人なんだよ。それをお前は。
そこまで言うならうちのワインを飲んでみろ。ここのワインが未来永劫を残すべき財産だと証明してやる。首を洗って待ってるがいい。わっはっはっはっは
っはっは。本当にどうすんだよ。
なーに、ここにあるワインはどれも私の自信作。まあ作ったのはジョルジュだが、私が今日まで愛情を込めて見守ってきた。これを飲んでうまいと言わぬ人間などいないさ。
いや、ドミニクさんがその後に言ってたじゃないか。
こちらも一つ条件を出そう。期限は明日。審査するのはキール君、君が作ったワインに限定しよう。なんたって今の契約者は君なんだから。
明日までにワインを熟成させるなんて間に合わない。できたとしてもあの人の舌をうならせるなんてとても。
いいじゃないか、ここのワインを持っていけば少なからず君も作業工程には関わっているわけだし。
それは無理だ。多分だけどあの人はうちのワインの味を知ってる。それを分かっててこの条件を出してきたんだと思う。
でもキールだってジョルジュの背中を見て育ったんだ。一人でこっそりワインとか作ってたりしてないか？
まああるにはある。
なんだ、やっぱりあるんじゃないか。脅かしおって、さすが私の契約者だ。その勤勉さは賞賛に値する。で、それはどこにあるんだい？
ここだ。蔵だと親父にバレるからな。俺の部屋の一角を改造して試作段階のやつを保管してある。
ああ、変わったワインだね。なんだか泡立っているように見えるが、発酵しすぎじゃないか？
シャンパーニュっていうビールみたいに泡立つワインだ。泡の出る条件がまだ解明されてなくて世間には全然出回ってないが、俺の見立てだと糖度が高い時にしっかり発酵させると比較的安定して泡が作られやすい。ただ泡が珍しいだけで味は全然だ。親父のワインと比べたらとてもじゃないが、ドミニクさんが満足するような出来じゃない。
そうかな、私は面白いと思うけどね。
ミュウ、お前自分が消えるかもしれないのに、なんでそんなに悠長にしていられるんだ。朝はあんなに泣きやめいてたのに。
そりゃ私も消えたくはないさ。まあその時はその時さ。結局私たちがどんなにあがこうが廃れていくものはどうしようもない。私たちはそういうものなのだ。
ミュウ。
あ、もちろん私たちのワインはこんなところで終わらないと信じていると。も明日はこのワインであのジジイどもをギャフンと言わせてやろう。
なるほど、これが君のワインか。シャンパーニュとは随分珍しいものを用意したね。
はい、まだ試作段階ですが、どうぞ飲んでみてください。
なるほど、ではいただこう。
ドミニクさんは慣れた手つきでグラスをゆすり、香りを確認した後ゆっくりとワインを口に運んだ。ワインは見た目、香りと味、そして余韻も含めて楽しむもの。だから俺とミュウも飲んですぐにどうですかなんて野暮なことは聞かない。ドミニクさんのテイスティングが終わるまで部屋は静寂に包まれた。
そうだね、私も立場上お父上のワインを飲んだこともあるが、はっきり言おう、残念だが君のワインはお父上のそれとは別物だ。
そうですか。
キール。
すまないミュウ、やっぱり 俺じゃ力不足だったみたいだ。
いや、君が気にすることじゃない。来るべき時が来てしまったんだ。それだけさ。ジョルジュにもその先代たちにも私は十分世話になった。名残惜しいが、これからは君の自由な人生を歩んでくれ。
君たち何を言ってるんだい？
何って見てわからないのか？別れの挨拶に決まっているだろう。お前たちはそうやって高いところから人を嘲笑ってきたんだろうがな。私が消えても私の契約書を侮辱することは許さないぞ。
いや、私はキール君を侮辱していないし、あなたも消えることはないと思うのだが。
え？
キール君、長生きをしている者から言わせてもらうとね、ワインに限らず人の作るものは一つとして同じものは存在しないと私は考えている。どんなに同じ材料、同じ工程を模倣しようと、そこには人の情熱や魂の部分で違いが生まれてくるものさ。君はお父上のワインを再現しようとしていたようだが、それは違う。君は君にしか作れないワインを作るんだ。
でもさっきは残念だって。
ああ、それは私はジョルジュさんのワインも大好きだったから、彼のワインも今の在庫が終わったら飲み納めかと思ったら寂しいなって意味だよ。
それじゃあミュウは消えずに済むんですか？
もちろんさ、ミュウ殿にはこれからもワインを守ってもらわないと。賃金もなしで24時間365日ただそこにいるだけで完璧な防犯対策になるなんて、これ以上ないほどの労働力じゃないか。
おい、言い方ってものがあるだろうが。
ラムだ、例のもの
を。はおい若造、ありがたくこれを受け取れ。おっ
これは
ワイングラ建て替えの計画書だよ。かなり分厚い書類だが、まあ要約すると、新しい蔵を作る費用はひとまず私が全額負担しようという内容だ。
え？そんな、いいんですか？
無論、ただでとは言わない。ワイングラのデザインは私たちで決めさせてもらうし、完成したらその費用は君が何十年もかけて返済しなくてはならない。この計画に沿っていけば君が死ぬ頃には返済可能だろう。もちろんその頃には私もとっくに死んでいるだろうから、私の後を継いだ誰かに返済していくことになる。かなり気の遠い計画にはなるが、それでも承諾してくれるならそこにサインしてくれ。あ、ちなみに一度そこにサインをしたら、夜逃げをしてもうちのこわもての悪魔が地の果てまでも追いかけるからね。
いえ、そんなことは。
ちょっと加瀬、油断するな、キール。こういった誓約書的なものには必ずずる賢い自分がちっちゃく書いてあるものだ。ワイングラのデザインを決めるだ、バカ者め。どうせ穴だらけで機能性の欠片もないダッサいデザインなのであろう。俺見たことか、この設計図から想像するに、この蔵は、この蔵は。
ミュウ、どうした？
めちゃくちゃ私好みのいい蔵になりそうじゃないか、こじくしょう。おい、キール、何をしている、さっさとサインしろ。
え、あ、わかったよ。
気に入ってもらえたようで何よりだ。
ふん、当然であろう。我が主は歴代の中でも飛び抜けた才能を持っている。我が主の創造する建築物は圧倒的なまでの機能性を持ちながら、見る者を魅了する外観の芸術性も兼ね備えているのだ。
うん、いいだろう。お前たちに蔵の建て替えをやってもらおうではないか。ただし少しでも手抜き工事をしてみろ。お前を逆らにぶち込んで
おい、やめろってミュウ。
そこは心配いらない。私は建築に関しては一切の手抜きをしないと約束しよう。
チッ、どこまでも口の悪いやつだ。
よし、今の言葉絶対忘れんぞ。おい、キール、 もはやこの戦い、私たちの完全勝利と見た。そうと決まれば、早く帰って祝勝会だ。
おい、待てって、ニュ
ー。あ、すみません、ドミニクさん。詳しいことは、また今度でもいいですか。
ああ、構わないよ。
ありがとうございます。では、これで。
まったく、最後までやかましいやつだ。
にぎやかでいいじゃないか。さて、このワインが将来どう化けるか楽しみだ。ラムダ、よければ君も一口飲んでみるかい。
いえ、仕事中ですので。それに私には酒の味などどれも同じですから。
相変わらず固いね、君は。これを機にお酒をたしなんでみたらどうだい。
結構です。ドミニク、あなたもまだ仕事中なんですから、この酒は没収します。
本当に固いね、君は。
こうしてうちのワイン蔵に住み着いている悪魔はひとまず消えずに済んだ。俺は改めて工房を受け継ぎ、現役を引退した親父にどやされながら忙しい毎日を送っている。老朽化した蔵は建て直すことになるが、それまでの仮の蔵もドミニクさんたちが大急ぎで用意してくれた。彼曰く、
なーに、私が少しお願いすれば昼夜問わず死に物狂いで働いてくれるお友達は大勢いるからね。
相変わらず底の知れない人物だ。そしてミュウはというと、
やっぱり朝は甘口の白ワインに限るな。
ミュウ、頼むから他のみんながいるときは隠れてくれよ。俺と親父以外にはグラスが宙に浮いてるようにしか見えないんだから。
分かってる分かってる。
ひとまず仮の蔵に酒樽ごと引っ越してきたのだが、消える心配がなくなったためか、ワイングラスを片手にだいたいほろ酔い気分だ。親父に聞いたら、ミュウは普段からこんな感じらしい。
どうしたんだ、私の顔じーっと見て。
いや、なんでもない。新聞読んだらそこに置いといてくれ。
お前たちも早く美味しいワインになるんだぞ。完成したら胃の一番に私が飲んでやるからな。
うちのワイン蔵には悪魔が住んでいる。悪魔というには子供っぽいが、それは確かにそこにいて、今日も俺の作るワインを守ってくれている。
オリジナルラジオドラマ、ワイングラの悪魔。脚本、ヒロ。
キャスト、キール役を演じましたショウです。ありがとうございました。
ミュウ役を演じましたサバミソです。ありがとうございました。
ジョルジュ役を演じましたユウヤです。ありがとうございました。
ドミニク役を演じましたユウスケです。ありがとうございました。
ラムダ役を演じましたズズです。ありがとうございました。
デコボコクワトロ兄弟のエトセトラ。
はい、お聞きいただきましたオリジナルラジオドラマ、ワイングラの悪魔でした。いかがだったでしょうか。
いかがでしたか。
いやね、
なんか、ワイングラ行ってきたんですか。
ワイングラは
言ってない
言ってないんか
い言ってないって言ってるけどネタにしてるだけで実際言ってんだってヒロ君は、
まあ、あそうなの
ちょっとねあのみんながの連絡がつかなかったこの1ヶ月の間ちょっとねオフランスのあたりまでね
オパリに行って
本場じゃん
そんな金あったら貯金するわ
お前貯金できねえだろ
貯めるんだね
そうでした
まあ何なんか最近ワインやっぱハマってこれを書いたんですか
そうですねまあワインの銘柄に、うん、まあ今回の話はちょっと全然あれなんだけど、
うん、
なんかカッシェロ・デル・ディアブロっていう
なんか聞いたこと
あの悪魔の顔が書いてあるパッケージのやつでしょそうそう赤と黒のやつ
そうそう、うん、あれ の, なんかその名前の由来っていうのが、うん、そのワインの蔵に、うん、そのなんか盗み飲みが多くて、
うん、
でそれを、なんとかしようと思ったそのなんでしょう経営者の人がね、うんうん、このワイン蔵には悪魔が住んでるぞだから注意しろだから盗み飲みをするんじゃないみたいな、うん、
なるほど
そういうところから着想を得た
あじゃあ実際にあった逸話を
そうそうそう
おおやるね
なんか新しい作品の作り方したね、うん、
ね
でちなみにミュウちゃんはヒロさんの趣味ですか
そうだね最初ねミュウは登場しなかったんだよ
あ噂だけだった
そうそうそうただただね、
うん、
このやっぱねヒロが書く台本においてね、
うん、
可愛い女の子が登場しないっていうのはねちょっとね生理的に無理だった
ああなるほどね
そこはこだわるのね
書いててさ俺はこんなのを書いて楽しいんだろうかみたいな
あでもねそれはねあのゲストのね焼きなすさんだっけ焼きサバさんだっけ
サバ味噌だね
サバ味噌さんね
ナス出てきた
これちょっと食べ物の名前ってね分かりにくいね
いやそうそうそうあのサバ味噌さんにもね、うん、そのなんかラジオのねこれ出てほしいんだけどって言った時になんで男子4人グループのラジオドラマで女の子が登場する話書いちゃうのって言ってた
いやそこはさ、うん、だってさ、うん、男4人の話をひたすらさ、
うん、
計3年やったとしよう、
うん、
誰が聞くのよっていうね
あそういうとこ俺はねただねあそれはねヒロさんの趣味だよって言っといた
間違ってないけど
で合ってたよね今ね、うんうん、間違ってはない、ま
あまあ、合ってはいるけど、
うんうん、あそうそうそうゲストをね今回2人来てくださったんです
はい、はい、来ていただきました、
はい
まあ、最初に、紹介したサバ味噌さんね、うん、
サバ味噌さんね、
うんうん、まあ実は名前変えてるんだけどね
まあまあ、まあ、
気になる方は過去の、ね、放送
を見たら、ね、ちょっと気づく人もいるかもしれないね
魔法少女バタリオ
やばいそれはやばいそれはやばい
なんかそれ以外にもあるかもしれないからね
ね
数パターンね、うん、
確認していただいて、う
ん、はい
サバミソさん
もう一人は
もう一人は
主人公のキーレコ
を
演じてくれました、
ねうんうん、
ご存知もう準レギュラーといっても過言ではない翔くんです、うん、
はい、
はい
ね、翔くんねそういえばキールっていう役名だけど、
はい、
あれ白ワインのカクテルだよ ね、うん、
取ったねあそうなの
あええあそうだ本当に本気で言ってる
いや本気で言ってるこれは
嘘でしょ
たまたまだったんだね
え
偶然なんだね
マジでだって
これは全然
ワイングラの話だからさワインの系統の名前つけてんのかなと思ってキールっていうのが白ワインとカシスを混ぜたカクテルなんだけど、うん、絶対そこから取ってると思ってたのに
へ
の割にはミュウとかあんまりワイン関係ねえなみたいなあれはあじゃあミュウはミュウはどういう意図で名前つけたの
響き、ミュウとラムダは、うん、ギリシャ文字のアルファベットであるんだよね、
はいはいはい、
要はアルファベータが
はいはいはいはいはい
ちょっとまあ悪魔ってやっぱこの世界の人じゃないからなんかそういうどっかにありそうな名前とかじゃなくてなんかそういう記号とかの方がいいかなと思って
あ、まあそこはわかるよ、
うん、
え他は
他は、
うん、ジョルジュとドミニク
響き
響きかいえそれ響きで決めてキールにするのすごいね
なんか呼びやすそうだった
あ、 あとあれはサンプラーズピートン
サンプラーズピートン
そんなやつ出たっけ
ちょっと
誰だ
勝手に登場人物を増やさないでください
ごめんなさい
従業員かな
ワイングラのあの立てたやつ
そうそうそうそう
そんな一人
お友達ねドミニクさんね
なんかスピンオフとかに書いたらなんかいそうだ
まあすごいねあじゃあ偶然できた名前だったんだねそう
そうはい
なんか偶然もなんかね味方にしてる感がちょっとね
さすがヒロ君だなっていう
さすが
やっぱちょっと願望に忠実なヒロ君だよね
うん
そうそう
あでもね翔くんね言ってたよ、
うん、
早く養生の続きやりたいなって
本当に本当に彼そんなこと思ってる
言ってた言ってた。ってことは来月は
養生の続きかな。
来月なんだ。1ヶ月後なんだ。
相変わらずこの兄弟は俺に対して厳しいな。
優しいだ
ろ。大丈夫だよ
ねえ、うん、楽しみにしてます。
頑張ります。
まあまあね、続編もね、はい、やっぱ書いていかないと、まあまあまあ、完結まではなんとかね、
そ
のラジオ
もさ
続けて
さ、ないないね、
完結しないで終わってる続編がいくつあるかな。
続編ね、続編作りすぎなんだよ。
いや続編があんの作ってんのはヒロ君だけだよ、ほとんど。
ヒロ君、
いや単純に風呂敷広げて閉じられなかったんでしょ。
伏線回収しきれない漫画みたいな感じでしょ。
違うよ、風呂敷を広げて閉じられないなと思ったら、さらに外側にあの、ね、布を突き出していけばいいんだよ、うん、
広げてっちゃったんだもんね。
風呂敷が閉じられるようになるまで布を広げていけばいいんだよ。
いいけどちゃんと閉じるようにしてね。
いや、わかんない、もしかしたら最後終的にはあの宇宙規模のサイズになる。
いやもう銀玉でさえ終わったんだからさ、終わる終わる詐欺でさ。俺らも終わらしてこうぜ。
終わらしてこうぜ。
はい、ってことで、まあ、今回はねこんぐらいにして、
はい、
うん、はい、で次回が47回目の放送ということで、
はい、
4周年まであと2回ですよ。
あら、
頑張りましょう。
2回だね。
いやー、感慨深いですな。
な、
ま、来月もね楽しいボイスドラマをお届けできるように頑張っていきますので、
はい、頑張ります。
頑張りましょう。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、
それではここら辺で、
はい、
はい、今回46回目の放送は終了となります。
はい、
それでは皆さん最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
またねー。
バイバーイ。
バイバーイ。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク。
倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学。
日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。
タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート。
タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。
スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。
T シャツプリントの SE カンパニ
ー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャブネットの提供で大江戸桜局いろはスタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet. Yeah.